モーグモーグモーグモーグモーグモーグ、エレガントナノマシンの別ラジサイド E。
はい、ということで改めまして、パーソナリティのマグマグパーソナリティのエレガントナノマシンです。ってことで、ちょっとまあやってるんですけど、あれですね、まあこの聞き覚えのある感じのね、オープニングに乗せてね、とりあえず試しにね撮ってるのですけどね、大丈夫かな、まあ一応ここで聞こえてるか、まあまあよしよしよし、今回はねツイキャスと連動させてね、まあやってるんですけどね、まあそんな感じで、まあこれはいいや、うん、はいはい、ってことで、じゃあ、あれですね。まあ、今回はね、ハッシュタグ、モグコミを使ってね、皆さんからの、ね、皆さんの飯テロ画像をね、見ながらね、意味もなく、オープニングトーク。どっかでやったことあるやつじゃないっていうね。もう悪ふざけの極地をね、まあ今回もね、極めていこうかなと思ってますけどね。おー、なるほど。ロブスターさんが大将剣の強めっていうことをね、やってますけどね。数学さんまで聞いてるんですね。なるほど。汁なし担々麺とかね。カモリッサさんがね、向こうのシャープもぐ込みよりも、拾いますよ。なんだろうな、これで本編で拾われてるやつがあったら、これはこれでまずいよなって思いつつも。ねえ、どれだ、いろいろあるというね。まあ、自分も自分でね、鍋焼きラーメンっていうのをね、宣伝してたりね、してるんでね。まあ、気になったらね、ってことで、まあ、あれですね。調べたらどうでしょうかっていうことでね。まあ、こんな感じのオープニングトークもそこそこにね。まあ、そろそろ始めていきたいかなと思います。エレガントナノマシンの別ラジサイド E。はい。ということでね。で、あれですよ。最近あったことっていうので、まあ、ちょっと喋りたいので、アクアファーストライブ、ステップ021っていう、まあ、ライブがございまして、どうもですね、来てる。お一人来てる。はい。まあ、アクアファーストライブ、ステップ021に参加したっていう話をちょっとしようかなっていう。まあ、参加したっていうわけじゃないですけどね、まあ、ライブビューイングってやつですね。行ったっていう話で。まあ、でも、ライブの感想っつったらね、みんな喋ってると思うんで、ライブビューイングの感想をね、おしゃべりしたいなと思ってます。ネトファさん、こんにちは。お一人様来ましたけどね。まあ、これ、後日配信されるんで、後日 BGM 付きでね、配信しますんで、完全版というかね、まあ、とりあえず先ほど別でオープニングトークを撮ってますんでね、っていう。まあ、ライブビューイング行ってきまして、まあ、はいはい、とりあえず、そのライブビューイングっていうもの自体が初めてでございまして、僕、ミューズのファイナルライブも行ってないんですよ、実際のところ。そもそもミューズのライブ自体行ってなくて、初めてのラブライブというコンテンツのライブに参加したんです。これ、今、この写真ね、サムネのね、アイニャは、ギルティキスのね、やつけど、これは、電撃ジーズマガジンのサイトのライブレポートで載ってますんで。はいはい。まあまあまあ。なんだ、ライブビューイング初めてなんですよ。で、まあ、どうせ、まあまあ、座ってゆっくり、まあ見れたらいいやっていう感じだったんですね、そもそも。現地まではさすがに行けないし、まあ、お手軽な値段でね、生中継で同じようになんか歴史的なね、瞬間を目的できるんだったら、別にまあ、 その地方でやってくれるならそれでいいやって思ってまして、で行ったんですよ。あので、まあまあ個人的にはライブビューイングなんてまあゆっくり見るもんだろうって思ってたら、もういきなり両サイドがっつりペンライト持っててあ、俺の認識が間違ってるっていう感じでしたね。もういきなり、はい、映画館入って座席座るなり、個人的にはまあなんか一日目様子見て、まあ余裕あったらポップコーンでも買いながらもう飲み物を飲んで座ってみるっしょっていう感じで思ってたら、まあ一日目で普通にもう歌が、曲が始まるや否や、もう前のやつら、もう前の席のみんな立ち上がるっていうね、あ、マジで、じゃあ座ってたら見えねえじゃんこれっていうので立てってね、まあなんていうの、別に現地でさ、もう騒いでコール入れるとかはさ、別にそれはしていいと思うんですけど、映画館でそれやってちょっとどうなんだろうって思って、自分はちょっとしてなかったです。なんだろう、ちょっと人としてのライブスタイルの観戦方法に問題があんのかな俺が、っていうのもあるんですけど、いやどうなんだろうなあれですね、まあそんな感じで見てましたけどね。まあ1日目2日目両方見に行って正解だったなって思いますね。1日目というなんだろう、そのネタバレなしで全員がまっさらな状態で見るわけじゃないですか。なあ、その感じとかね。だから2日目だけ言ってたら、二日目は二日目の感動はありましたけど、二期発表とかね、あとピアノ事件ね、後で触れるかもしれませんけど、とかあって、それはそれで良かったんですけど、一日目は一日目で、行ってないと、わかんないこと。だから両日行って正解だったなとは思うんですけど、ね、って、両方ともいいライブでしたよ。一日二日目、もう、青空ジャンピングハート1曲目始まってからフライング気味にミーって誰かが言ったとかね、もうそういうのもあったりしたからね。そういうのも含めてライブですからね。生でしょう。それがライブってもんでしょうっていう、あんちゃんの言葉を借りるならね。まあ、そんな感じなんですけど、これ聞こえてんのかな？スイキャス。まあいいや。はいはいはい。で、そうですね。あ、聞こえてますね。ありがとうございます。まあ、そんなこんなで、あれだ、あと、ライブビューイングで、気になったことっていうのもあれだけど、まあ、マリちゃん推しが少ないなと思いました。ペンライトの光でなんとなく、あ、この人推してマリちゃん推しかなみたいなのがなんとなく何人かいたけど、片手で足ります。そもそもなんだろう、ライブビューイングが、そうね、前の席が軒並み空いて、前4列ぐらい空席だったから、満席じゃなかったからね、うちの県はてか同じ日にやってた三代目ジョイソウルブラザーズの方が満席で、ライブビューイングが、普通に、そうね、アクアより、普通に、ジョイソウルブラザーズが好きってやつ、の、県民性だったんだな、うちの県は。オタクよりはそっちなんだな、っていう、風なことを思いました。まあ、そうなんですよね。だから、まあ、それで、まあ、ライブビューイング見て、まあ、片手で足りるわけですよ。アイニャ推しが。アイニャ推しかどうかもわかんないけどね。マリちゃん推しなのか、アイニャ推しなのか。難しいとこだよね。キャラクターが好きなのと、中の人が好きなのはやっぱ別問題で。そうね。やっぱ、どうなんだろうな、というのは。まあ、シュカシュと、ヨウちゃん好きっていうのは、多分、そこが一番なんかシンクロしてる感はありますけどね。ただ、まあ、 そうね、そう、だから、アイちゃん好きだから、ヨハネ好き。まあまあ、そこもわかるか。どう言ったらいいんだろう。カナンちゃんが好きなのと、スワバが好きなのが必ずイコールなのかなとも思いつつね。まあでもまあまあまあ、そうよ。紫のペンライトが少なかったっていう話をし、ですよ。まあいいじゃないですか、そんなんね。野鳥の会が、いらずですよ。野鳥の会いらずってなんだ。そんなね、あれだ、温泉感謝祭のペンライトで野鳥の会の人が、こう、計測するみたいなのありましたよね。あざか選手権。まあそんな話はいいや。何の話をしたかったんだっていうね、話ですけど。うん。あとなんだ。いろいろ拾っては、ライブビューイングの感想を喋りますけど、まあ、一日目で、とりあえず、衝撃的だったっていうか、なんていうか。まあ、あれね、ミュージカル来るとは思わなかったねっていう話とかね、しとくっていう。あれ、とりあえずなんかこう、なんもまっさらな状態で予習せずに、とりあえず曲だけ、何曲か予習して、行こうかなって思ってて、その時にあのミュージカル、13話の再現、やられた時には、ああ、13話は予習してなかったわ、さすがに、ってちょっと、思って、もう2日目に挑む前に13話は見ましたね。今日は皆さんに伝えたいことがありますの、あのくだり。そうね、やりましたけども。まあ、予習するわな、予習して2日目に挑むわなって思ったりとか、あと、そう、ギルティキスやっぱやばかったなっていうあの3人。ギルキスがやばかったっていう話に尽きるんですけど、特にやばいなって思ったのが、一番ギルキスの中で心最高に踊ったところが、2曲目のギルティキス、ギルティナイトで、まあ、あれですよ、アイキャンと、リカコが、ゴンドラで乗って、センターステージにアイニャ一人だけっていう、瞬間、うわぁ、アイニャオンステージやーっていう、すげえぞ、これっていうの、すげえの見てんな、これっていう。ねえ、あの瞬間すごかった。埼玉スーパーアリーナ、ねえ、に、アイニャ一人だけステージに立ってる状況っていうギルティキス、ギルティナイトの、あの感じやばかったなっていう思いました。あれと、それと、あれだ、2番終わって、その後、あれだよ、アイニャがソロで最後に歌うとこあるじゃん。ギューティーキスっていう、ものは離さない、ギューティーキス。あそこ、もうカメラが、アイニャだけをバンって映してて、ライブビューイング組としてはもう、うおーってなりましたね。もう、あそこの段階でもう、心を踊って、もう、あれよ、その時だけは、もう体が飛び跳ねてましたね。ペンライト持ってなかったけど、もう、ギルティーキスってもう、体飛び跳ねて、もう乗ってましたね、その時は。あとなんだろう、ライブビューイング見ての感想としては、恋になりたいアクアリウムで、ヨーソロードの再現ね、ライブビューイングで、もう、まあもちろんカメラワークでありましたけど、1日目はヨーソロードちゃんと見えてたんですけど、2日目は、まあ、主歌集をバンとカメラで映してたんで、ヨーソロードが見えなかったですね。だから2日目のライブビューイングだけ行った人は、ヨーソロードの再現を見てないんです。残念ながら。そういうことがありましたね。ライブビューイング組としてはね、 そういう話があったりとか、まああとやっぱ触れときますかね、ピアノ事件は思いを一つになれ思いを一つになれの、ピアノの事件、あれはですね、なんですかね、まあすっごく時が長く感じましたね、一言で言えば、うん、あの3トータルで3時間半なんて1日目2時間半ぐらいっしょこれって思って時計見たら3時間半なのね、っていうか、ライブビング終わった後時計見たら、携帯でスマホで時計見たらそうなってるからさ、だからびっくりしちゃったんだけど、いやでもその2日目のあのピアノのところは、あのピアノミスって再開までが体感5分悪い意味で体感5分でしたけどね、あの実際はそんななってない1分ぐらいの話なんですよね、再開ミスってから再開まで1分1分半ぐらいのもんなんですよね、あれね、本当はあのすごい、それが長く感じて嫌な感じしましたけどね、あれね、いや本当あれはなんだろう、あそこでちょっと本当リタコすげえなって思いましたね、やっぱもう一回心折れそうな状態からのね、えあれだって下手したら観客のリタココールなんて逆効果にもさえなりかねないですよ、あんな一人が失敗したの、別になんか攻めるようになんか離却コールっていう風にも見えなくなかったですからね、あのそ捉え方によっては、いやまあだからその DVD 化された時に、映像化された時にね、あのまた見直したいと思うんですけど、いやこれは本当にまあアイドル残酷ショーを見せられてる感じですよね。わかるかな、なんかその歌丸さん、ライムスター歌丸さんが言うところの最低だ最高だ最低だ最高だ最低だでも最高だっていう、その AKB 総選挙を見てるあの感じの例えがなんか違ってきてるけど、なんかこう感情の感じというか、あの高ぶり感っていうのが、あのそんな感じでしたね、そんなことを思いました。まあそんな感じなんですけど、まあそんな最低最高最低最高レッツゴー特に、なんだなんでワンダフルラッシュ出たっていう。まあまあそ、そんな感じでね、まあ思ったわけですけども。あとね、ライブビューイングで、まあ、見てた感想としては、あの、画面に向かってコールするのってちょっと恥ずかしいなって思っちゃって、僕はあの現地じゃないとさすがにコールしないなって思っちゃって、あのしてないんですけど、あのあとなんだろう、まあカンカンミカンとかやるわけですよ、あとおはよしっこで、だからヨハネヨのくだりで、ライブビューイング組も飛ぶやついるんだなっていう、だからもう座っててさ、あの座席ガタってなるんよ、よ、え、なにこれっていう。もう映画館でやめてって思いましたけどね。あの、いや、やる人いるんだなっていう感じのことを思っちゃいました。まあ、あれですよ。ちょっとね、あの、いやいや、でもね、その雰囲気含めて、あの、なんだろう、愚痴っぽく、今まで言ってますけど、愚痴っぽく聞こえてるかもしれませんけど、あの、大好きです。それ含めて大好きです。あの、ライブビューイングの雰囲気、お前ら最高かよって思ってますよ。思ってます。はい。あの、あれです。ロンドンハーツの有吉と熊田曜子のやりとりみたいな。あの、チェンジしますか？いや、これ、大丈夫です。いや、結構です。いや、このままでお願いします、みたいなね、有吉のあの、感じで。あの、その感じで、あの、なんだかんだ言いつつ好きですよ、っていう。あんたら好きだよ、って。あと、なんだろう、俺、画面に向かって結局最後まで、あいにゃーとか、言わなかった。 ですよねっていう。まあそこまでなんか自分の推しをなんかこう公言するのもどうかなっていう遠慮とかも若干ありましたし、なんていうんですかね、その僕が好きなのって声を大きくすると嫌われる傾向にあるんですよ、自分が好きなのって俺これ好きなんだけどって言うとで、周りにそういうのを勧めると大抵嫌われます大抵嫌われちゃうんで、なんか、押しすぎ、ゴリ押し良くないですよっていうのだけはちょっとね、一応忠告というかね、しときますけども、押しすぎはダメよっていうね。まあそんな感じで。まあ、ある意味、そういうタイプいますからね。ちょっと、押しが強くて嫌われるタイプっていうのも、まあまあ、そう。だから、まあまあ、消極的にね、なんかね、生きていきたいですね。っていう話。なんだろう。あとなんか話する？まあ、まだライブビューイング、またなんか聞きたいことあったらっていうのと、あと、メールアドレスはこちらですっていうね。一応、まあ、こちらのアドレスまで、ご意見はこちらのアドレスまでっていうことをね、ちょっと送っておりますけども、あれだね。あとは、まあ、なんか話する？まあ、マオとスズキが終わるって話か、スフィアが、まあ、充電期間に入るっていう話どっちがいいっていう。どっちがいいっていう。天野さん。天野博信さん。あ、どうも。次のアクアツアー。ほんとそうですよね。あ、この話ちょっと、セカンドライブって、おー、なるほど。ツアーって。しかも、解散日程が決まってるだとっていうね。あれちょっとびっくりしましたね。で、5、6、7巻に入る。封入されるっていう。うわーっていう。うわーって話は、ちょっとあれはちょっと大興奮しましたね。あれはすごかった。あらあら、ワイドックさんどうも。マオスズ最終回の話、まあ、マオスズが4月2日で終わっちゃうって話をしようかなって思ったんですけど、いや、ツアーあるっていう話、ちょっと先にしとこうかなと。そっち先にしとこうか。はいはいはい。どうしよう。日程なんですけどね、名古屋で、神戸で、あと西武ドームっていう、ね、3カ所でやるツアーなんですけど、どうなんですかね。いや、神戸だけ行けたらいいなって個人的には思ってるんですよ。そりゃ、人によっては全通するとかもいると思うんですけど、次のシングルの衣装可愛いですね。もう、ついにカナンちゃんが海から陸に上がったみたいなことを、見ましたけどね、いろんなサイトで。まあ、あとなんだろう。まあ、あと、ヨハネちゃんが持ってたこけし、アクアのこけしが気になるっていう人とかもいましたけどね。お人形こけしまあまあ、ありましたけどね。アクアのツアー、神戸行きたいっていう話です、僕は。とりあえず。まあ、住んでるとこ高知県なんで、文政さんみたいな。そうね、まあ文政さん最近フォローしてるんですよね。絵師の人ですか？女性なんですよ。確かピクシブに投稿とかしてる、マリちゃん大好きボットですよ。まあ存じてますけども、ね、鈴木愛菜さんに認知されてる絵師さん。すげえなって思いますけどね。あの人の認知度もすごいと思いますけど、まあ、そんな、お渡し会で認知してもらってる人が何人かいるっていう話ですよ。そう。それこそ、なんか僕はお渡し会とか参加してないですけど、ラジオにいくつかを読まれてて、だから、鈴木彩さんに認知されてる可能性がビレゾンっていう、ビレゾンでもないですけどね、相当あるんでしょあれ。よくわかんないですけど、この前、 前か、あの、前にね、クインティーでね、認知されてないで。いや、そう、ワイドックさんもあるでしょ、ビレゾンでしょ。ビレゾンあるっしょ。僕もビレゾンあると思うんですけど、クインティーのクエスチョン&レスポンスで、はい、続きました、エレガントナノマシンさん、あ、エレガントナノマシンさん、ありがとうございます、みたいな、反応だったのよ。これ、あるぞって、ちょっと思っちゃったっていうか、てか、その気にさせないでください、アイナさんっていう。その気にさせないでください、鈴木さんっていう話なんですよ。なんか、そうですよね。名前は覚えられてる件です。そうですよ。名前は覚えられてるんですよ。だからみんな、僕は、名乗ってないですし、顔をなんか多分覚えてもらってないと思うんですけど、モグコミの公開録音一回だけ行っただけなんで、それはないと思うんですけど、うん。その、あの人のさ、その、そういうの、なんだろう、危ういなって僕は思ってるんですよ。ちょっと警鐘を鳴らしたいっていうか、プルプルシュガーさんとおせんべいさんと並べないでください。やめてください。お、なしは、もう、本当に、全然なんです。どこでも聞かないです。やめてください。本当に、今度どっかで、まあ、下手したら読まれるかもしれませんけど、明日配信される、下手したら、まさむねくんのリベンジに4通ぐらい送ってるんで、ひょっとしたらそこで読まれるかもしれませんけど、まあ、でも全然ですよ。そんな読まれてないですもん。今年とかだって、マオスズでしか、っていう話ですよ。マオと鈴木を聞いてない人には、ナノマシンって誰だよっていう話ですからね。結局、まだ未だに小物でございますよ。本当に、ラジオ番組投稿は、数年してますけどね。まだまだ、本当に、送りたい時に送ってるだけの小物なんでね、僕なんてね、全然そういう話じゃないんですよ。そういうレベルじゃないんでっていう。いつまでも若手で、いつまでも若手でございますよ。まあそんな感じで、あれなんですけど、なんだ、どう言ったらいい？認知してもらいたくて、イベントに通う人っていうのが、今はいてもいいのかな。でも、そのうちなんかそういう人も切り捨てていかないと行かなくなるよっていう話なんだよね。ネットは大喜利芸人。マジっすか。今度携帯大喜利でも出ようかなとか思ってるんですけどね。何回か、2、3回参加しては、いや、なんだろう、難しいなって。ワイドックさんだ。ほんとね、あるあるある。あります、あります。そういう、あの人そういうとこありますよねっていう。だってもう、本当に、はぁって思っちゃったのが、ちょっとなんか愚痴っぽく聞こえますけど、クインティ第1回目の1通目のメールで、読まれたんですよね、ブライさんが。ブライさんって方が読まれて、あー、ブライさんいつもありがとうございますって、第1回目でいつもありがとうございますっていう言葉はちょっと、初見殺しもいいとこですよ。あれは、いかがなもんか、あいやそれどうなのっていう。いかがなもんなのっていう。リスナーさんポカンだよっていう。個人攻撃っていうかなんていうか、ちょっと思いましたね。だから、そういうのあるんだっていうのを思っちゃって、あ、俺もいつもありがとうございますって、言われたいなって思って、アイヤに、メールを送るようになった、元凶っていうか、原動力の、が、実は、まあ、ブライさんだったりするわけで、まあ、いやまあ、ラジオパーソナリティとしてそれどうなのって、アイヤにちょっと苦言は呈したかったんですけどね。クインティ第1回目の、発言でちょっと思いました。まあ、追っかけしてるっていう風な感じでメール送ってたから、まあ、相当な人なんだろうなっていう。認知されてるんだなってのは思いましたけど、 いやアイネンそれでいいのかとちょっと思っちゃったなっていう、ちょっと愚痴っぽくなっちゃったね、ごめんなさいね。あのあれだ、それであとなんだ、うん、そうあの認知中を、あ、ブライさんが来た。その、ほんと、あ、ワイドックさんがあれだ、書いてるからだよ。まあいいや、ここまでの流れは後で配信するんで。いいですけども、別に全然怒ったりとかそういうのじゃないんでっていう話と、あと、ちょっとここから変な話、ちょっと入りますけども、認知問題。認知問題っていうのもどうかなって思うんですけど、これは難しい問題だなと僕は思ってて、まあその本人がどこまで覚えられるかとかいう話なんですよ、僕は。この状態をどこまで続けられるかなっていう、彼女が、ここ、あと何年。そのうちなんだろう、人の顔を覚えられなくなってもおかしくないっていうか、うん。なんか、ごめんなさいね、なんかこんな暗い話するつもりないんですけど、詳しくは、田淵智也さんが、ユニゾンスクエアガーデン、田淵智也さんがやってるネットラジオの、タッチレディオっていうのをちょっと聞いていただきたいんですけど、そこに一通メールが送られて、声優さんとかに、ラジオとかにメール送ったり、フラワースタンド送ったりとかね、イベントで、そういうので、認知されようとしてる人をどう思いますかみたいなのを、喋ってて、それで30分以上か、なんかその、認知問題についてちょっと喋ってるわけですよ。田淵智也と田代智和のタッチレディオっていう番組があって、田代智和さんってのは、あれですよ、9メガヘルツですよね、言ったら。今だと畑明さん、黒須和彦さん、田淵智也と、田代智和さん。あ、聞いてます？ラジオが本当にねえ、ちょっと世界観が変わるっていうか、ああ、そういう考え方もあるのかっていう風な、ラジオ番組なんで、ちょっと本当面白いんで、知的な会話なんで、本当に。面白いんで聞いていただきたいんですけど、っていうおすすめラジオなんですけど、僕は毎週聞いてますけど、ね、今週とかは畑明さんゲスト来てますんでね、畑明さんゲストで来てますんで、まあ、よかったらっていうね、うん。あれですし、まあ、そこでまあ、なんか結論というかね、いうのは、だからその、演者側が、そういうのを、まあ、次のステージに上がった、ステップに上がる、次のネクストステップにね、上がった時に、まあ、少しずつ、認知するってのをやめていかなきゃいけないんじゃないのっていうのを、田淵さんは言ってましたけどねって。いや、僕、ら的にはまあまあ、今は本当ありがたいです。今本当、売れ出し中だから、まあそういう認知していただけてるみたいなのはありがたいなという話です。そこまで、僕ら側が、は今まで通りにしてればいいんです。向こうがなんかそのうち、しないことがあるかどうかみたいな話なわけで、向こうが決めることなんで、こちら側は別にそういうことは気にしなくて大丈夫ですよっていう話です。はい、はい、そういうことで、次のお話。次っていう、あれなんだろう。神戸の話からどうしてこうなったっていう話ではございますけど、僕神戸行きたいんですっていう。神戸行きたいんですっていう。アクアのセカンドライフは行きたいんですって。まあ、認知問題は難しい、根が深い問題ですよ。いやもう僕らはそのままでいいですっていう話。深く考えないでください、これに関しては。ただそういう案件がありましたっていうのだけをそういうラジオがありますよっていうおすすめだけをね、してるだけなんで、はいはいはい。で、神戸のアクアのライブは絶対行きたいなと思ってるんですけど、どうなんだろうねっていう。そう、覚えられなくても、いいですね。 これ語ります？とりあえず神戸牛食べたいですね。多分神戸牛も食べたいですし、姫路に友達がいるんで、小学校の頃の友達が今姫路で暮らしてるんで、姫路で一泊して泊まらせてもらって、でライブ会場行くかなんてことをね、ちょっと思ったりねしてるんですけどね。もしくは高松で一泊かなっていう、うちの僕の友達がいるんで今、まあ神戸牛使ったバーガーとかね、神戸牛の、いいですね神戸牛。さあそう、神戸牛の写真でも撮ってハッシュタグもぐこみってつぶやいて食べればいいんだよ。そうですよ。それでもう、もぐこみにでも送ればいいんだよって話ですよね。そう、一石二鳥だ。旅もできて、美味しいもん食べて、一石三鳥か、もぐこみにも投稿できる。よしよしと、ね。な感じだったりね。思ったりはしてますけどね。まあ、アクアのライブね。第二希望は名古屋です。もぐこみほんとね、最近なんだろう、ちょっとなんかお値段が高級なやつって美味しそうに見えるのかな、飯テロ画像として使われそう、使われてるっていうか採用されてる感じがするっていう。なんだろうな、ちょっとした駄菓子とか買って写真を撮ろうものなら別に全然読まれないと思いますよね、ああいうのって。ちょっと前まではなんだろう、チョコ食べるみたいなのが読まれてた気がするなっていう。思いますよね。美味しそうなやつじゃないとダメなのかな。マイコハンヒーヒーの画像じゃもう読まれないぞ、秋広さん。秋広さんじゃない。中の人出てきた。ナノマシンさん。ナノマシンさんは読まれないぞっていうね。って話なんですけどね。まあまあまあ。あれだ。あとそうね。あと、何の話だ、これ。どうしよう。マオスズが4月2日で終わる話しますか。今、実況ちょっと見てたんですけど、まだ1月収録の分で、ため撮りしてるやつが放送されてたんですね。今、3月なのにっていう。すごいな。次か。次の収録か。でも、もう最終回も撮ってそうだよなっていうのはちょっと思ってますね。だって、先週でだって、いや、肉は普通に美味しそうに見えます。そうですね。もぐこみはね、みんな写真撮り方うまいなってのを思いますけどね。ここで皆さんからハッシュタグもぐこみでのツイートって、もぐこみ以上に読んでやろうか、こっちで。と、営業妨害です。やめときましょう。はい。なんていうか、まあまあまあ、あれだ、まあその魔王と鈴木、面白い番組だなと思ったんですけど、ああ一年で終わっちゃったかーっていう思っちゃいましたね。なんていうか、まあなんか既視感があるなっていうか、あこれ俺前に聞いてた花澤香菜と天宮空のラジオグリーナイトだってあれも一年で終わりましたからね。ああいい声優さん使ってで、そういう組み合わせでやってるラジオほどなんか短命な気がするっていうか有名声優を1年以上使うのって難しいんだろうなっていういやそりゃねえすげえ続いてほしいし、そりゃそうだよって話だけど、まあスポンサー側のね、スポンサーの冠ついてるとやっぱりね、1年改変を乗り越えられるかどうかってやっぱ難しいところあるよなってのはちょっと思っちゃいますね。残念ながら。だからあれだよ。自分も、これ改変乗り越えられなかったらどうしよう感で、あれだ。エレガントギャグマシン改め、本名 OK 松岡修造なんてネタを壊すネタなんか送るわけですよ。もうこのコーナーぶっ壊れてもいいやって思ってちょっと送りましたからね。あれに関しては。あれに関しては、もう3月で終わるんだったらぶっ壊すようなのをちょっと送っとこうって思って、残念ながらね、そういう考えで送りましたから、僕に関しては。改編を期待してなかったところはあります、ちょっと。いや、続けばそれは儲けもんなんですけどね、っていう、ことは思いましたけど。さあ、てんど。あと、国取りやって、 歌舞伎もやって映画挟んで挟んででしょ。で最終回何やるかですよね、っていうのをちょっと思ったりはしてます。国最終回も国取りで終わるのかなっていう、このまま行くとね、隔週でコーナー変わってきてるんで、最終回どうなんのっていうちょっと思ってますけどね。ねえ、イベント告知あったら行くよイベント告知あったら行って、でそこでなんだろう、歌舞伎ものの延長戦みたいなのやるんだったらもうあれよネタ送るわネタ送ってそこではいって読まれたいっていうのがそうね、一つのビジョンですよね。紙袋くれるやつ、そんなんだったんすかっていう。いや、もうそう。ちょっとなんですけど、まあね、イベント告知はあってほしいな。イベント告知もしくは、なんか、テーマソングの CD かなんか DVD とかね、ノルソルはやってるからね。最終回は特別版。まあ、確かに、総集編とかもあってもね、全然ね、うん、面白いなとは思いますけどね。あの二人だったら面白いんですけどね。うん。まあ、どうなんかなっていう。とりあえず、ノルソルゲスト、リッカさん。リッカさんまだ来てないよね。立花リッカさん、伊沢さんしか来てないもん。シータムしか来てないもん。リッカ様来てほしいね。ホーリーピークスの、ホーリーピークスのリッカ様来てほしいね。もしくはノルソルに乗り込むみたいな。いやー無理か。あっちのノルソルに乗り込む方は無理かなーっていうのも思ってますけどね。どっちだろうな。まあまあそんな感じの。ねえ、マオさんもだって、4月からひなこノート始まって、ねえ、ねえノルソルの台本がマオスズになってるみたいなのとかありますからね。ちゃんこの悪ふざけがありますからね。ノルソル乗っ取ったっていいのよっていう、思ってますけどね。そうね。まあそんなこと思ったりともしてますけども。あれだ、あとは、あとなんだろう。そうね。なんもうちょっと話す？マオスズ。マオ様は宇宙ね。キューレンジャーもやってますしね。あれだ、ゴーカイジャーでね。ゴーカイジャーとしてね。ルカミルフィーとしてね。宇宙をね。一日マオさんですけどね、あれは。あれ、マオというよりは、中の人っていうかね。そうね。うちね、高知県はね、だいぶ遅れてるんでね、マオと鈴木乗るかするか、面白い。絶対面白い。あ、でもだったらそうね、月火水木金で、あれでしょ、月火水木か、木までで、頭文字で、やらなきゃっていうね、いうのと、キューレンジャーこっち、今日2話がやってました。今日2話なんで、あれっていうね。まだだなーっていう。マオさんまだだなーっていう感じで、こっちね、ほんとね、アニメとかほんとないからね、高知県ってほんともう。高知県ってほんと、オタクはね、ほんとね、地上波だとね、ほんと BS が映らないとね、ほんと、オタクの話題にね、ついていけなくなってます。高知県地上波全然ですよっていう。時空の歪みすごいもん。そう。だって、アニメとかだって NHK か日曜の5時のガンダムとかでしょ？そんぐらいしかないですもん。そんぐらいしかないですもん。あとなんだろう。だって、深夜アニメとかないですもん。ないないないない、そんな。地理的にって大阪と高知って大阪の MBS でしょ？チャンネルが多いじゃないですか。あっち、大阪、 か関西は MBS があって、関テレでしょ、で、あとテレ朝系があるでしょ、で、日テレ系読売か、読売あって、あと、なんだ、テレ東か。テレ東系列じゃないですか。うち違うもん。高知県は民放が3局しかないの。民放3、もうその、TBS 系列と、ラブライブ放送してないです。NHK で放送しました。だから、TBS 系列と、フジテレビ系列と、日テレ系列、この3つしかないです。だから、テレ東とテレ朝は、放送してないです。だから、じゃあなんで戦隊ヒーローもんやってんのって話ですけど、なんだ、TBS 系列で朝の枠で、戦隊ヒーローもんはやってます。でも、仮面ライダーはやってません。キューレンジャーしかやってません。はい。だから、そうね。どうだってな、その、前やってたなんだっけ。あれで、ねえ、ゴーカイジャー出たとき。真央さん出ましたねっていうのがあったけど、こっちまだやってないよって、こっちまだやってないけどって、なんかみんな楽しそうね、獣王者、獣王者、そう獣王者やってて、なんかみんな楽しそうだなっていう。まあでも、まあそんな高知県でございますけどね。僕高知県、実家高知なんで、実家帰ってきたっていう話なんですけど、その前まで一人暮らし8年間滋賀県でやってて、8年間滋賀県で一人暮らししてたんで、だからその間はもう深夜アニメガンガン見てましたよね。だからラブライブもそっちで見てましたよって話。うん。だから、だからラブライブサンシャインはどうやって見たのっていう感じなんですけど、アベマ TV です。アベマ TV 便利ね。あれ、本当に。あれとかバンダイチャンネルとかで、高知と香川の勘違い。四国系がある。四国あるあるね。ゴーカイジャー出てきた喫茶店で、マウザー変身。すごいね。そういうリンクすごいね。すごい、小ネタがすごいですね、それは。それ、がぜん面白そうですね。まあまあまあ、だから、あれを、だから、香川、徳島、高知、愛媛。四国全部言えるっていう話ですよ。みんな四国の土地、あとわかるっていう。どれくらいで、高知が一番でかいのよっていう。高知県民そこが誇りだから。香川県、一番ちっちゃいから。うどん県ですからね。愛には言えなさそう。香川、四国、どこって。愛には言えなさそう。埼玉に誇りもクソもね、なんだろう。あれよ、だから、なんだっけ、滋賀県にいたから、その時はもう、関西のチャンネル全部映って、最高だったんですけど、うどんとみかんと、町遊びとカツオ。徳島、町遊び、すだちね、すだち。アイニャが勘違いしたすだち。すだっていくやつかと思ったらおなじみすだちね。あと、高知県がカツオね、カツオのたたきね、香川の人、うどん食べるもん、いやー、わかんないですけど、でもうどんの激戦区ですよね、相当なあれって。香川の人もうどん食べないと思いますよ、そんなに。人並みだと思うけど。でもまあ消費量多いって言いますもんね。香川県のうどんの消費量。そう、うどんめっちゃ安いんですよ。だからあそこ、一玉、そう、それこそ190円とか、だから200円で買い、安って、丸亀製麺とかいくらすんだよっていう話ですからね。釜玉うどんが超うまいよね、あそこ。香川県は一回行きましたね。もっと安いです。まあ。もっと安いと思います。もっと安いとこあると思います。190円より全然。だから今度香川行きます。で、そうだ。来週香川、高松で、まあ、 そこでツイキャスやるかどうかわからないですけど、まあ僕がやってる、毎週やってるね、ここ宣伝です、宣伝。毎週、火曜日24時から、配信してますんで、僕と、相方の高校生の同級生で、な、オタクでも何でもない友達なんですけど、りょうやんっていう、やつがいて、その二人で、ラジオやってるんで、よかったら、毎週、配信されてるんでね、毎週火曜日24時に、きっちり、編集して配信できるように、ブログでね、タイマー、スケジュールやってね、やってるんで、よかったら、聞いていただければなと、そっちの方で、次回収録を高松行ってしようかなって、高松の友達のところで泊まりに行って、その時に、しようかなって思ってるんで、まあ、よかったらその時、また、メールをお願いします。コーナーがね、ないんですよ。あるようでないっていうか、まあ、毎週日は、もぐもぐコミュニケーションズではないです。もぐもぐしてませんけど、コーナーというコーナーがないっていうか、まあメールがね、それこそね、ゼロなんだよって悔しいじゃんってやつなんで、よかったらその、こちらの今書かれてる betsu.dakarane@gmail.com、別ドットだからね、@gmail.com まで、オタク職少なめにしてますんで、そこら辺は誰でも聞けるようにっていう。な、オタクラジオはオタクラジオで、こっちで今喋ってるやつが、2x4 じゃないんですよ、これが。ラジオ 2x4 っていうのが、かつて、同じ相方でやってましたけど、ラジオ番組を、1からやり直そうっていうことで、BGM をつけてですね、やってるね、別にあんたのためにラジオやってるわけじゃないんだからね、略して別ラジっていうラジオ番組、こちらの方、よろしくお願いしますということでね、別ラジって書いたら、別に、漢字の別に、ラジ。ラジはカタカナ。誰ラジをちょっとオマージュしてるのはあります。若干。誰ラジがあれ何回だ？だって、うちの番組20回ですもん。そうね。なんか言いやすい言葉、4文字の言葉でなんかやりたいなーって思ってね。漢字の別にラジで3文字だ。ネットラジ、ネットファのラジ、ネットラジ、面白いですね。まあ、そんな感じで。そうか、38か。そうね、誰ラジ聞いてて、こういうタイトルも思いついたりもしてますからね。若干誰ラジの影響は受けてますよ。まあ、そんな感じで、うちの番組は、そんな感じでやってるんでね。真面目なラジオ、真面目っちゃ真面目っていうか、まあ、頭弱い割には、タッチレディオ感出してるんでね、タッチレディオには、フォーマット的にはタッチレディオなんですよ。トライアングルラジオってなんだろう、その、トラハモフ州がするな。なんかその、やってるんだよねっていう告知がちょっと入りましたけど、あれ何の話？その、高松でね、やってるって話とか、あと、そうね、だから、その、話が行ったり来たりしてますけど、滋賀にいて、その頃は深夜番組見れてて、そこで、やってた、まあ、読売テレビでやってた、マンパちゃんっていうね、番組で、一道真央さんっていうマンパちゃんガールとしてね、一道真央さんが出ててね、あれ、超レアじゃないですか？で、関西で、見てたんですけど、ああ、真央さんだって、今だと真央さんだってなりますけど、一道真央誰だろうみたいな感じのね、その時はね、でしたからね。いや、あれほんと貴重な番組だったなと思いますよ。一道真央さんとして、ナビゲートしてましたからね、ミニ番組やってましたからね、マンパちゃんっていう、あれ見れただけでもそうね、関西にいてよかったっていう思い出です思い出少ないなうん、なんかぶらつくやつ、なんかちょっとロケとかはしてましたけどね。でも真央さん自体はロケしてないんですよ。他にもマンパちゃん2号 マンパちゃん2号、マンパちゃん3号、3人いて、新田日和さんと、武藤しおりさんって方がいらっしゃって、その2人は、読売テレビの社屋を、ぶらついてたりとかしてましたけど、マオさん自体は、行ってないんですよね。どこにも出行ってないっていう、ロケしてなかったんじゃないかなっていう話なんですけどね。まあ、そんなこんなで、まあ貴重な番組だったなっていう話です。はい。何の話だ？あと、だから、まあ、おすずの話もしたし、ライブビューイングの感想も言いました。ね。あと、認知問題にちょっと切り込んだとこはありましたけど、あれはもうちょっと、さっとね、右から左に受け流す感じで、ムーディー勝山ばりにね、していただけたらなと思います。まあ、よかったらね、うちの番組もね、まあ、今でもこう、メールをね、普通に、開放してますんで、いつでもね。この生放送中にもね、今から送ったらね、読まれます。あ、スフィアの話ごめんなさい、してませんでしたね。スフィア、10周年で、まあ、一度、10周年イヤーのために、10年期間に入ると。ね、話で。まあ、言っても音楽活動、ライブと CD リリースを、一旦スフィアとして、しない、2年間しないってことですよね。だから今度の全国ツアーで一旦、ってことで、だから、その、別に解散ってわけではないと。ね。ライブが終わって、ステージにマイクを置いて、普通の女の子に戻りますみたいなことを言うわけでもなく、ね。スフィアは、ちゃんとしぶとくね、おばあちゃんになっても続けるって、あやひがね、言ってましたからね。まあ、そのための、充電期間だっていう話で。まあでも、音楽の充電ってなんだろうって思いますけどね。ちょっと、あなたたち作詞作曲してないでしょっていう。なんか、楽曲提供されたやつを歌ってるだけ、いわばスマップとかジャニーズ的なやつじゃないですかっていう。スマップみたいなもんじゃないですかっていう。思ってますけど。なんか、ちょっと、思ってますけど、ちょっと、嫌な言い方だな。でもまあ、ねえ、まあそうなんだなーっていう話ですよ。まあ、復活した時にまあアルバムをまたバンってね、出してくれたらそれでいいやって思いますし、別にラジオはそのまま継続だっていう話ですしね。あとまあ、それぞれがね、おのおのソロでもね、何曲もね、出してんですから、また、ねえ、これからはソロ活動の方を本当、ね、やってくれたらなって。まあ、高垣愛さんなんてもうシンフォギアの4期5期決定してるんで、もうそんなエンディングテーマ歌うに決まってるじゃないですか。だからね、それもね、楽しみだしね。高垣愛さんの、もう高垣愛さんのシングルは全部発売日に買ってますからね。シングルアルバム、ミニアルバム全部、っていうぐらい、まあ好きなんで、まあ、高垣愛さんはもうソロでライブするんだったら行きたいなって思ってるんですけど、スフィアの全国ツアーに関してはどうしよっかなーっていうのはちょっと若干思ってますね。徳島かな？自分が近いのは。だから徳島公演にどうしよっかな。じゃあチケットが、まあ、余ってるとか、当日券で行けるとか、あと、な、連番、で、誰か行く人いませんかみたいなお誘いが来るなら行こうかなって思ってますけど、そうじゃないとなんか自分が今、まあ、アルバムとかも全部揃えてるんですけど、スフィアに関しては、シングルとかも買うだけ買って、聞かずに積んでる状態の時ありましたから、で、アルバムで聞いて、うわ、シングル曲が新鮮っていう。シングル曲とカップリング曲が新鮮に聞こえるなっていうような、感じだったんで、スフィアに関してのスフィア熱があんまりこう、ね、なかったりね、してきてるから、そんな状況でライブを見に行くのは申し訳ないなと思ってちょっと考えてますね。ちょっと前までは、だからそのファンクラブとかも入ってましたよ。モバイルファンクラブに、入って、月額500円払ってましたけど、 今はどうかなっていう話ですね。そうね、まあまあまあまあまあ、でもスフィアね、充電期間ね、頑張ってくださいっていう。もう僕はちょっと下水話だけどね、ちょっと書き込んでたんですけどね、まあスフィアが活動充電期間中も自家発電を続けるオタクみたいな下ネタを書いてましたよね。まあそれはいいや、その話に関してはどうでもいいや。うん、はい、ってことでね、スフィア、まあいいやね、あれだ、そうね、あとまあもう時間なんでね、お時間なんでね、まあまとめに入りますけど、まあこんなね、来ると思わなかったんでね、こんなに人が、今回は、今までね、ツイキャスやってね、ゼロだったりしますからね。ゼロだったんだよっていう。っていう、もう、チカちゃんみたいになれずにね、やっぱ心折れるもんでね、ゼロだったら。来場者数ゼロだったら心折れるもんでね、やる気なくすんですよ。だからもう今回、まあ、アクアのライブ以降に、まあ、増えたフォロワーさんとかね、いますからね、メール送りましたか、今確認しますわ、じゃあ。はい、そんな感じで、悔しくないのって。悔しいです。ザブングル出ちゃったよ。ザブングルの方が出るっていうね、そうね、その感じで、やめる、チカちゃんやめるっていう。くだり、後であれしよう。まるまるさんのとこなんて書いたらいいんですか。あきひろとりょうやんでやってます、二人の時は。こっちの場合はソロでラジオで、エレガントナナマシンさんこんにちはみたいな感じで送ってくれたら、このこっちの方で、今回のラジオは別ラジサイド E っていう、魔法少女育成計画サイド D みたいな感じのね、サイド E としてね、やってますんでね、サイド E の第2回目でございました。そんな感じで、生放送終わりますね。ありがとうございます。
私たちのところに届いたメールは、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。ネットラジオは厳しい世界。そんな簡単ではなかったのです。やめる？あっくん、やめる？悔しい。悔しいんだよ。私やっぱり悔しいんだよ。ゼロだったんだよ。悔しいじゃん。 別ラジは基本的にメールが02です。皆さんからのメールを随時募集してます。別ラジは毎週火曜日24時から。 どうしてゼロなの。
エレガントナノマシンの別ラジサイド E。
保存しとこな、そんな感じで、はい、エンディングってことで、はい、
まあエンディングでございますけどね、まあ皆さんそんな感じで、まあどうだったんでしょうかね、こんな感じでグダグダ言ってグダグダ言ってございましたけど、いやー、今メール見ました。ちょっとメール見ましたけど、これは次回に気持ちでいただきますけど、面白いね、ネドファさん面白い。面白いですっていうので、ね、ちょっと次回予告というか、まあそうね、うん、次ね、名古屋くんで3月26日に別ラジサイド E の第3回目収録したいなと若干思ってます。でこれに関してはなんだろう、多人数でやるんで、まあメールあってもなくてもいいです、あってもなくてもいいような構成を今までしてきてるんで、そうなんですけど、いやね、だからどうなんですかね、あれですよ、名古屋で収録するときにあたってな、ちょっと僕がどうだろう、別ラジ
本編で、あの喋ってたこととかそういうのを、持ち込んで、あの討論、深い話をする、もしくはあのバカ騒ぎするのどっちかだと思うんですけど思いながらやってますけどまあそんな感じで、なんだ、うん、終わってもいい、終わってもいいんですよって話なんですけど、ね、終わりましょうかね。まあ3月26日ですか、名古屋で、収録しますんでっていう予告だけとりあえずしときます。そんな感じで、まあ今回はまあこんな感じで、いろいろ喋れたかなっていうね感じのことは思ってますけど、どうだったんでしょうかね、皆さん的にはね、わかんないですけどね、はい、うん、じゃあまあ若干グダグダなところはありましたけどね、まあこんな感じで、終わらせていただけたらなって思ってます。まあ1時間ですよ、ありがとうございました。そうですね、まあお相手はエレガントナノマシンでございました。それでは皆さん、なんだろう、最後の挨拶どうしよう最後の挨拶どうしようね。手応えあり、もうやめて、はい、ブパパブパパブパパ、現場から以上です